皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、9月も終わりに近づいてきておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の夏もね、いろんなことがありましたけどもね、また、気候変動に関する情報をしっかりとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、まず最初のニュースなんですけども、石油ガス6割掘ってはいけない、気温上昇 1.5 度抑制へ試算ということで、世界で見つかっている石油ガスの6割、石炭の9割が採掘できない、ね、イギリスの、ね、研究チームが発表したんですけれども、産業革命前と比べて 1.5 度に抑えるという、ね、国際目標達成するための試算ということなんですけども、化石燃料の、ね、生産量を大幅に減らさなければいけないということで、論文が、ね、イギリスの科学誌のネイチャーに、ね、掲載されたということなんですけども、1.5 度ということであればですね、二酸化炭素を、ね、出さない化石燃料の使用を減らすということがもう まさにこう鍵になるということなんですけれども、で、この研究チームで、各地で確認されている埋蔵量、採掘のための費用などをもとに試算をして、2050年時点では石油の 58%、ガスの 59%、石炭の 89% が採掘できなくなるというふうに評価したということなんですね。で、石油ガス、50年までに世界全体で 3% ずつ減らしていくということなんですけども、今、やはりね、一次エネルギー需要の 81% を化石燃料が占めているわけなんですね。で、まあ、50年以降はね、もう燃料としてではなく、石油化学製品の材料としての、まあ、採掘はあるんだろうなということになります。で、世界の石炭生産量は2013年にもピークになっていて、石油需要も19年頃にピークを迎えたというふうに言われているんですね。ですから、まあ、化石燃料会社投資家というのはね、さらなる開発投資は成り立たないと認識する必要があるということで、おっしゃってるんですけれども、経済を石油やガスに頼る、国はやはりこう経済の構造を、転換する、そのための支援も、していかなければいけないということになるということで、この、研究が、伝えられているということですね。で、アメリカ、バイデン政権はですね、2050年までに電力の 45% を太陽光にする方針を表明したということなんですね。まあ、当然再生可能エネルギー、太陽光だけじゃなくて風力とかね、まあ、アメリカもいろんな再生可能エネルギー資源があるんですけれども、その中で太陽光だけで 45% にしていくという、非常に意欲的な目標を方針が示されているということなんですね。太陽エネルギー技術局、国立再生可能エネルギー研究所が、報告書を発表しまして、2035年までに、現在 3% ということなんですけども、最大 40% まで増やすというようなことに、計画がなっているということで、これは、2050年までね、エネルギーシステムを脱炭素化というね、バイデン政権の計画に基づいていて、この貯蔵とか、送電とかいろんな支出なんかもこれから、課題としては現れるんですけど、ぜひこの方針で、しっかりとやっていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。それから今日はですね、週刊エコノミスト、時々紹介をしているんですけど、最近、2つの号でですね、インタビューの記事が面白いものがあったので、ちょっとご紹介したいなというふうに思います。これは週刊エコノミストのですね、9月14日号、連載で問答有用 ね、よく問答無用というふうに言われるんですけども、ワイドインタビュー特集として問答有用というタイトルですね、結構4ページぐらいあるので、まあ、いろんな情報が詰まっているんですけども、9月14日号ではですね、アイリーン・ミヨコスミさん、ね、取り上げられていて、これはまあ京都の方は、ね、結構、ご存知の方多いかと思いますけども、この映画水俣ですね、ローマ字で水俣って言うんですけども、それが公開をされるということで、このもう映画も、ね、少し話題になっているということなんですが、それに関しての、まあ、インタビューもあったということで、水俣は終わっていない、解決へのきっかけを作りたいということなんですね。で、まあ、映画化のこととかですね、患者のこととかですね、まあ、妹の取材のことですね、あの写真家のユージン・スミさんとの、一緒になって取材されたこととかですね、まあ、いろんなことが、まあ、書かれている中で、脱原発にも取り組まれてきているというのが、この、アイリンさんのね、まあ、このいろんなこれまでの、なんて言いますかね、まあ、人生ということかということも思うんですけども、最後ですね、この半世紀水俣病は何度も終わったと言われていますが、そうではないというふうにアイリンさんおっしゃってまして、国際的な研究により水銀は少ない量でも被害を及ぼすことが分かっていますと、ね、汚染を受けた地域の人口は数十万にも及んでいるということなんですが、なかなか日本がね、日本政府が、ちゃんとした研究をしていない、問題をずるずると引き延ばしているということなので、もっと、被害者の、ね、立場に立って調査を行って政策を立てましょうというふうに、ね、おっしゃってますね。で、世界が脱炭素というふうないい方向へ向かっているということもあるので、政府もこういう否定ばかりするのではなくて、解決に向けて、前進すべきですと、今回の映画、ね、まあ、写真集も再出版ということで、そのプラスの要素を増やすきっかけを作りたいということで、おっしゃって、います。まあね、あの写真集、映画の反応、とても関心があって、75年ね、写真集を出したときは、人生を変えることができたといった、いろんな声があったと、そうした反応をインスピレーションにして、仕事をしていきたいというふうに思っていますということでね、まあ、ますますね、あのアイリンさん、こう脱原発温暖化防止、グリーンアクションという団体でね、やってこられて、これからもね、もっとこうね、その解決に向けて活躍されるんじゃないかなというふうに、思ってこう紹介させていただきましたけど、もしね、あの関心あれば、週刊エコノミスト9月14日号はなんかにね、読んでもらったらいいかなと思うんですけども、それに続きましてですね、9月21、28日号では同じ、問答有用のインタビューで、ロック&エコの佐藤泰治さんを、まあ、からインタビューをしているんですね。ソーラー賛成派なら負けることがないんですよということで、まあまあ、この佐藤泰治さんがね、太陽光発電による音楽野外フェスを開催して、今年で10回目音楽の力で社会は少しずつでも着実に変わり始めているというふうにおっしゃっていますね。で、今回まあ、ザ・ソーラー武道館というね、フェスをやるということで、ちょっとね、いろんなコロナの関係もあってイベント開催というのは難しいということもあるんですけどもね、すごくまあ対策もしっかりして、反発もありながらね、まあ、やるということであるんですけれども、このすべての電気を太陽光発電で賄うソーラー武道館ねということで、武道館の電気をねソーラーでやるというようなことを始めてもう10年経っているということで、まあ、それに手応えを感じているかというふうに思うんですね。で、このソーラー武道館では、まあ、当然原発がね、まあ、反対なんですけども、そういうことではなくソーラー賛成というメッセージを訴えていると。原発、ね、反対ということが、まあ、当たり前ではあるけど、それに加えてソーラーを、ね、やっていこうと、ね、そういう、こう対案を示すということでもっと賛同を増やすことができたらなという思いでやられているというようなことが、ね、あるのかなと。で、まあ、コロナで、ね、音楽業界もすごく瀕死の状態、優秀なスタッフがアルバイトを始めたということでね、ショックを受けられたということなんですけども、 まあね、これからまあしっかりとねこういうことを進めていって、まあこうね、音楽を通じての、気候変動対策にもなるし、これ、昨年のソーラー武道館というのはフューチャーチルドレン、未来の子どもたちが、テーマだったというんですけども、今年のテーマはハピネスにしましたということなんですね。で、この時代この状況だからこそ一人一人が幸福について考えるべきだと思うんですね。ずっと追い求め続けているというのが幸福なんですよね。で、どう考えてもおかしい状況というね、そういうところに、デモとか日本では全然起きないね、まるで全員が納得しているかのように、進行している。でも全人類共通ね、幸福を一人一人が、イメージするべきである、ね、そうしないと手に入れられないんじゃないかというふうにね、おっしゃってて、音楽フェスを通じて自分の幸福について考えたらもらえたらいいなというふうに思っていますっていうね、音楽を生でシェアする喜びを感じられるということで、はい、こちらの方も、週刊エコノミストの9月21、28日号はね、まあ、特集のインタビューはワイドインタビューということで、佐藤泰治さんね、お声が載っていますので、まずはこちらもよかったら、読んでいただいてもいいのかなというふうに思って紹介をさせていただきました。はい、最後ですね、イベントの紹介もね、期日迫ってるんですけども、9月の24日夕方6時から、食の観光の脱炭素化に取り組む欧州のビオホテルというね、ちょっと気候ネットワークでは、あまり取り扱ってこなかった、話題でもあるんですけれども、この講演者がですね、欧州のビオホテルというね、書籍出版がある滝川薫さんという方がね、オンラインで、お話をしていただけるということなんですね。オーストリア、スイス、ドイツ、イタリアなどね、ビオホテルの事例とね、その歴史活動背景について、こう出し書いてる、ね、本を、まあ、美しい写真なんかもあるみたいなんですけども、そのことについて、報告いただけるということなので、ぜひこれね、面白い内容かなというふうに思います。9月24日金曜日午後6時から、ね、オンラインでのということで、ちょっと申し込みが必要ですので、気候ネットワークのホームページから、申し込んで、いただけたらなというふうに思います。参加費はもう当然無料ですし、ズームでね、つないでいただくということがありますので、まあ、お家から、簡単にご参加いただけるということで、お案内をさせていただきました。ということでね、今日もね、化石資源は、もうね、どんどん使えなくなるというようなところで、新しい動き、アイリンさんと、佐藤泰治さんの紹介なんかもさせていただきました。ということで、今日の、京都発温暖化防止は終わりたいというふうに思います。この時間は、気候ネットワークの田村健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。